叫まーす。
はい、今週も始まりました叫まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫び足りな漫談第15杯目、司会進行は中道博夫、そしてパーソナリティはこのお二人、
森田石です。
麻生ハロです。
そして、今週も素敵なゲストはこの方、
剣持千代です。
はい、それではよろしくお願いします。乾杯。
飲んでるね。
飲んでますね。結構
酔ってきてる。
それはウーロンですね。違うんですよ、酔ってるんじゃなくてちょっともう ぐったりさっきの収録で結構ぐったりしちゃったんです。
全方位から攻撃されて
る。いや今日みんな意識が高い。すごい意識高いですよね。
いや意識とかじゃない。あれは
違う。
あれは
違う。ただのあの防御。
あ、そうそうそう。あの傷つきたくない防衛本能。
自己防衛。
いや今日はですね、早速ですが森先生に大変なことが起きたんですよ。
もう本当に何でしょう。
そうなんでしょう。
ちょっともう何だもういや。
もう諦め
た。やれ言われたらできへん。
そう難しいね。
ほっといたらやるくせに。
そうなんですよ、さっきから振りが大げさ大げさって言われるからちょっとなんかね意識しちゃいましたね。
いやここでも上げて
なんかもうそう言われるともう言えへん。じゃあ森さんお願いします。
心がふにゃふにゃ。
もう無理です。言わ
4本目やからね。
そうね。
いやこれ1本目の時にちょっと最だけ言わせてもらって、
うんうんうん、
そのとにかくちょっとハードスケジュールで原稿をやってて、
はい、
もう自分の中ではね、
うん、
で言ってしまうとこの1ヶ月半ぐらいで106ページを上げないと本当にやばいっていう状況、
はい、しかもほんまの新連載の1話ですもんね。
新連載
だから全部会計も初めてのことで
キャラも書き慣れてない
し、とにかく1話目って時間がかかる
よね。はい、
か
りますね。
慣れてないから、うん、でキャラも書き慣れてないから一時その自分の書いたキャラ表を見ながら、
はい、前髪どうなってたっけみたいな、
そうぐらいのところが書いてるから本当に時間かかって、はいはい、でこの配分を大きいミスしてしまって、
はい、
もう1本目1話目にこの58ページで40日ぐらいかけてしまって、はい、カラーがあったりして、
はい、
でその2話目で48ページなのに、ね、はい、2週間切るっていう、
おかしいおかしい。
この1本目のペースで絶対終わらへんなみたいな状況になってしもて、はい、でまあ、その中ちょっととりあえずノルマを決めるやん、1日何ページ進んだら、うん、一応これで終わるはずやっていう、はい、もうちょっとその書いた段階で絶望してるのよ、
はい、
これ夢の数字なんちゃう。
書き上げへん方が良かった
んだ。1日何ページですか。
でも1日そのもともとは下書きを先にバッてやって、うん、でその後あのペン入れをしていくっていうので、はいはい、もうとにかくあのデジタルのペン入れに移行したばっかりで、
はい、
ほんと前回読み切り書いてた時とか
は、はい、
デジタルでペン入れだけで1日、はい、3枚ぐらいしか進まへんから、とにかく進ま
へん、はいはい、丸一日やってて
下書き抜いてもそれぐらいしか進まんくって、でその1話目の時も大してスピードが上がってなかった、
はい、
だから一応その下書きだけで1日、まあ、とりあえず7枚のノルマやったん、1本目の時は、
はい、
でペイレは5枚、
はい、
進めたらいいなっていう感じでやったんやけど、
はい、
でそれもズルズルに遅れてしまったぐらいやのに、
はいはい、
その下書きとペイレも分けたら、うん、もう怖い数字が出たから、だからもう
見たらあかんやつね。
そうとにかく一日にその下書きとペン入れを
ど
う
見たらあかん。
小学生でもできる
おかしい。
もう同時に進めるしかないと思う。でいろんなやり方あると思うけど、俺はアナログの時は1枚ずつ仕上げていくっていうスタイルやったの。
あ、はい、
下書きをバーってやってる。やってじゃなくて下書きやってペン入れやって渡して、はい、下書きやってペン入れて渡してっていうのを
もう目に見えて終わらせていきたい
です、ね、そう、うん、それがないと不安で、う
ん、
でデジタルやとその下書きでも背景渡せるし、
はい、
まあ、結構その辺先回りできるから、
はい、
その最初はそういうやり方でやってんけど、 もうこれは無理やと思ってこの旧来のスタイルに戻してとりあえず1日4枚を完成させてみたら、うん、終わるんやと、
うん、計算し
なんとか終わるんやと、はいはいはい、でもその
4時間や1枚4時間で16時間
でも4枚下書き4枚ペン入れってその前のノルマから考えるともうちょっとはみ出てるから
倍ぐらいだ
とこれ終わるんかなって思いながら、うん、ギリギリやってきたの、
はい、
でなんとなく終わりが見えてい
けるかもと
来たかもしれんと、うん、なんとか頑張って、はい、って時にその初めてその日使うアシスタントさんを呼んだの、うん、でその駅迎えに行って家に来て
はいはい、はい、
で今の何台かのパソコンをその家庭内のその NAS サーバーっていう、
はい、
NAS サーバー、
まあ、要は無線 LAN でその一つのサーバーにつないでて
あそういう方式なん
です
か、
そこでそのデータを上げてあの引っ張ってもらってやったやつをまた戻してもらってっていうやり方です、まあまあドロップボックス的なものが家庭内にあるみたいな感じで思ってもらったんやけど、そこに全部データを上げてた上に自分の主だったデータも全部そこに入れてあって、でさらにその連載の資料もそこにしか入れてなかったっていうのはこの元々はパソコンが急に壊れた怖いと思ってそういうやつをつけてたところもあるんやけど、パソコンの方が先に壊れるみたいな気持ちやってんの、壊れるとしたら、
あ、はいはいはい、
だからこっちは予備のつもりでやってたんやけど、どのパソコンからも更新できる分、うんうん、こっちの方で更新した方が手間が省ける
から、はいはいはい、だから逆に本体にパソコンに置いてるとややこしい、ややこしいですもんね、
まあ、もう一回なんかコピーして、
はい、それも時間かかるし、上書き
してとかいちいちやらないとダメやから、もう全部このサーバーで管理すれば楽やと思ってしもた、ね、その都度ちゃんとそのバックアップを本体の方に取っとくべきやったのを、はい、なんとなくバックアップがこっちなんだって、サーバーの方がバックアップなんだみたいな気持ちになってしまって、うん、
あ
本来のものとバックアップが一緒みたいな気持ち、
はいはいはい、
なるほど、もうバックアップではないという
ないのよ、
その時点
なのに、そうなのにそれで突き進んでたの、
はい、なるほど、
で本当はそれを一回整理するためにその連載前にいろいろやろうと思ったんやけど、今回ちょっと、はい、結構早めに急遽このタイミングで連載をしてくれっていう要望が入って、
は
い、無理ですって何回かごねたんやけど、はい、でもなんとかここでいろいろ兼ね合いがあるからって言われて、はい、もう本当にええあれても知りませんよぐらいの感じで言って、はい、スタートすることになったから、はいはい、鼻が結構きついなと思いながらやってて、うん、そのっていう整理もできないままここだけは乗り越えてくれよっていう感じでやってたのが、はい、そのたまたま新しいアシスタントを連れてきた日に限って、うん、急になんか繋がらなくなって、うん、でデータを移動させようとしてんだけど全然動かへんの、はい、この緑、黄緑のゲージが全然進んでかへん
なるほど、
で気が付いたらゲージが赤色になっててさ
見たことない色
何この赤色と思ってで無理やなもう一回やってみようと思って、じゃあまたなんかゲージが進んだけどまた赤色や、うん、何この赤色っていうところから何回か繰り返したら、うん、どんどん余計に弱っていって、はい、で最終的にはサーバーを認識しません
って、もう嫌だった
そう嫌です無理です
であれこれ
そんな人いません
でもまさかいきなり本当にヤバいことなってへんやろうと思って、
はい、
うん、ただもうとりあえずそのアシスタントさん来てさその新人の人が、ね
はいはい、
ただただ2時間3時間俺がうろたえてる様を見せるだけ見せて今日はちょっとごめんって帰ってもらうと、交通費とその3時間の拘束費だけを払ってい
ろいろグズグズする
でその日のうちにこんだけ進めなきゃみたいなノルマがあったからもうだんだん
こ
う どうしようってガクガク来てるけど、とりあえずそのもう自分じゃ対処できないからって、はい、パソコン修理の今まで2回ぐらいお世話になった、
はい、
真野さんっていう60超えたおじいさんが
実名飛び出てきた真野さん次ゲストで
来る人
です
よね、真野さんっていうおじいさんがいるんやけど
来月のゲストです
よ、最初読んでさ思わぬ結構高齢の方が来たら一瞬びっくりしたの大丈夫かなと思って、はい、でもすごいちゃんと直してくれたのその時は、
あーよかった、
で今回はもう真野さん電話するしかないと思って
真野さんすごいですね、
電話してたまたまちょっと今日はいっぱいやから行けても本当夜遅くなるって言われて、
うん、
待ってますっつって、でその間にこの家庭内のサーバーをまず復活しないとどうしようもできないっていうのと、
うん、
あの連載使う資料全部引き出せないんですけどどうすればいいでしょうかみたいな、
うんうん、
とりあえずそのデータはなんとか引っ張り出せると思うから、
うん、
とりあえずその環境だけはもう新しいのを買って整え直した方がいいって言われて、
うん、
そういうの一番苦手なのよ、
はいはいはい、
前回どうやって整えたかなって覚えてないから、はいはいはい、でもそっからもう
ストレスもすごいですもんね、ゼロから今こんな時にやる
っていう、そう、でも体ももう9月入ってから1日も休みない状態来てるから、
は
い
は
い、 一気に心が折れて、はい、でもなんとかせなと思ってこの立川のビッグカメラ行ってとりあえずそのサーバーだけ買って、はいはい、で一応その有線でつないだら取り出せるんちゃうかっていうのでその USB のコード買って戻ってきて、で真野さんの到着を待ってて、でようやく夜9時10時ぐらいかな、真野さん来たって言うんで神様に見えます、そうお願いしますっていう感じでこの USB つないでやろうとするんやけどさ、もうほんとうんともすんとも言わなくて、まあまあこれはまあしょうがないかなっていうちょっと予想してたの、
はい、
でもこの真野さんのこの得意のこのノートパソコンから繰り出される、
はい、
秘密の技で前回助けてもらったからこの Windows じゃないのこの別のなんか
知らない
ソフトを使って知らない手順で
引きたくさん出るやつですね、
引っ張り出してくれたから今回もって見れたんやけど、うん、って感じの
真野さんの
第一の矢がまず折れたのよ、
は
い、でも まだこういうのがあるからっていうんでやってて、うんうん、で第二の矢も折れて俺どんどんちょっともう脇汗がすごいでこれでっていうのでやったら、うん、とりあえずアクセスできたの。
お
で、あこれで引っ張り出せるかもってなったら、
お
あれこれ中身が Windows 互換性なやつになってると、最近じゃ珍しいやつやと、
はい、
これ普通じゃ引っ張り出せへんなみたいな感じになってきて、
はい、
でその前にその家庭用のサーバーってこうケースに入っててさ、
はい、
結構中身はこの基板があるんやけどそれとハードディスクなのよ、はい、ただの、
うん、
その前に一回もうこれバキバキ割って中の生のハードディスク出してもう繋いでる状態の。
なるほど。
その時点で俺はもういろいろ諦めてる。
もう引き返せないですよ。
もうバキバキもう戻せへん。で結局戻せへんから、まあ、戻そうと思ったら戻せないけどまだ日数かかるし、
はい、
この裸になったハードディスクをこのパソコンに繋いだらいけるんちゃうかっていうこの特殊なルートを使って。
ね、そんな状況やった
んですか。でも Windows と互換性がないってことは発覚してしまうの、
はい、
この裸になった状態で。
あはい、
でこれはもうちょっと厳しいですねってなって、
はい、
もう全部の資料がその中にないから、
はい、
1回持ち帰らせてくださいってなって、
はい、
結局そのもう資料を諦めて、
はい、
もう今あるこの書いたものと適当にネットからもう引っ張ってきて、
はい、
もう続けるしかないってなって、
はい、
とりあえずその新しいサーバーなんとかつないで、
はい、
無線 LAN のそのサーバーの環境は整ってんやけど、
はい、
資料がない状態でやっててっていうところでもう泣きついて編集さんに電話して、
うんうん、
もう無理になっちゃいますかっていうっていうのでさっきのその見本紙一日遅らすし、
はい、
もう最悪白いところあってもいいからとにかく間に合わせてくれ、
一周目に繋がるわけですね。
でなんとか心を入れ替え切り替えて、
うん、
もうなんとかもう間に合わすんだけ頑張ろうと思ってやったら次の日この真野さんから電話があって、
はい、
夜に、
うん、
も
うなんとかそのこれだけはお願いもしできたらお願いしますと言うてた、
はい、
その作画の連載の資料だけは引っ張り出せた
っ
つ
って。おお、真野さん、
真野さん、
真野さん、
で真野さん
サルベージ、
そうわざわざ持ってきてくれて、持ってきてくれて、
うんうん、
でそれで、まあ、初日はその引き出せなかったけど、まあ、とりあえず来てくれたから1万円払って、
はいはい、
でその
ざっくりしてですか、その辺は。
真野さんねあのすごいいい人で、
はい、
いくらぐらいでいいですかねって言ってくれるの。なんか業者の人やったらこれは何時間こ
う
するからいくらですってこう、
はいはいはい、
きちし
てると思う。それもちょっと負けてくれてるんですよね。
結構安いと思うの、うん、他の業者に比べると。で今回も正直ちょっと本当はね最初はもうちょっと安い金額で言われたんやけど、はいうん、お前のほか時間があったんで2万円ぐらい欲しいんですよねって言われて、うん、いやもうじゃあ2万円払いますねってとりあえずそれで連載のやつはいけるってなったらそれちょっと俺欲が出てきて、
うん
他にものやつも引っ張り出せるんですよ。もともとはこの2テラのハードディスク、
はい、
2テラの8割ぐらい占めてたのよ、そのデータが。
あーそんな入ってた
の。でそれは別にもう漫画だけじゃなくて、うん、もう俺のありとあらゆる秘密のデータが、
うん、そうですか。
それあと出品入れてもらうから何か言うと思うんですか。
まあまあ秘密の動画と秘密の画像が入ってて、でその秘密の画像に関しては、
はい
はい、作画で結構使うから、
はい、
要はその
あの
女体ボルダとか、
はいはい、やつです
ね、いろんなその女体のパーツ分けしたやつとかも全部いっちゃってるから、これはなんとか
一から探し直すって
大変、もうすごいからなんとかしてくださいっていうと、この動画に関しては、
うん
まあ、半分趣味みたいなもんやから、いやまあ半分つうか、まあ、趣味みたいなもんやから、これは最悪ええと、だから今度はその
半分はそれでも諦めへん、
でも結局その10ギガぐらいのデータで、
うん
3万かかってるから、
はいはいはい、
残り 何百、
まあまあまあ、そうですね、
まあ、1テラ以上のものをいくらでやってくれるのかなみたいなところがあって、でも間野さんいい人やから、はい、もうとりあえずもう引っ張り出す方法をとりあえずこれ時間かけたら引っ張り出せる方法を見つけたから、はい、残りは2万でいいですよって
、安い本
当にいいと思って でまだお願いします言うて、うん、でも結局お前のほか容量大きかったと、はい、なんでこんなに大きいんですかぐらいの容量が
動画いっぱいあるから
中身は確認はしてないんですかね。
真野さんのそこは両親やね、見てるかもしれない、何やろこのタイトルっていうのもあるかもしれないし、うん、俺のその画像のフォルダもなんか胸とかさ、ね、太ももとか書いてあるから何やこれってなってるかもしれんけど、
大体知ってんじゃないですか。でもどういうか、
まあ、あんまりその見られて勝手に憶測されるの恥ずかしいから自分でちょっと白状したけど、うん、はい、ある程度ね、
はい、
で結局それで、まあ、2テラのハードディスクをもう一回買い直してそれにぶち込まないと結局容量がでかいからって話になって、はい、まあ、なんだかんだでそのハードディスク買ってもらって、うん、プラスそのハードディスク代だけで給与やってくれて、さらにそのプラス3万2000円でやってくれた。でもまあ元々そのサーバー代も込みで給与10万かかったと。
おお、まあまあまあでも
だから
痛いですね。
みんな気をつけた方がいいで。
これマジでも作家からしたら結構恐怖な。
いやもう
ちょっとなんでドロップボックスは使わなかったんですか。
なんかそのドロップボックスのあの容量、全然その金出してその容量。
結構今2テラだったらいけるんじゃん、うん、
ドロップボックスってあのどっか置いてるやつ、
予想のそうネット上に置いてて、うんうん、そこにみんな誰でもつなげ、指定した人がつなげられるって、ドロップボックスは入れた時点でバックアップ取ってくれる、ドロップボックス
は。あ、そう
なんだ、だから
要はその会社のそこのさ、なんつうのサーバーが置いてある建物がもうぶっ壊れても大丈夫なようにってこと。
だからそう
でも結局データどっかにあるからさ、まあ、預けて 100% 信頼してたって、
一人のパソコンがボーンっていっても、う
ん、地震があったら崩れたらさ、俺のデータどうしてくれんねんと、
結構やっぱドロップボックスの安定感っていいとは言われて、うん、ただそのお金払ってないから、うん、結構すぐ何ギガかで俺は今パンパンになる、容量超えました、はい、でも月何百円か何千いくらとかで2テラぐらいまでいけるらしいから、う
ん、
そっちの方がいいよとは言われたんやけど、
うん、データであのスタッフさんと在宅でやり取りするにはドロップボックス使うと、う
ん、なんかちゅうちゃん使ってるメジャーなやつとかある？
え、ドロップボックスがメジャー？ん？
ドロップボックスって1個しかないの？
ドロップボックスっていうその
ドロップボックスっていうのがあれ
個別名というか、
はいはい、
そう
こういう名詞みたいな、
こういう
名
詞みたいな、ちょっと違うけど、
え、じゃあお金払ってやってるんや。
私はお金払って月額払って
何個ぐらい払ってんの。
1000円、
うん、1000いくらぐらいって聞いた、
うん、俺もやろう、うん、でも俺もうバクチ売ってるからね、俺もバックアップあるやつもあればないやつもあって、
あ、そう
なんだ、これアカンくなったらそれでええわと、
ええ
の払うすんめんどくさいから、その面倒さとリスクを天秤にかけて消えたらもう大惨事なんですけど、
うん、
もういいわと、
ちょっ
と良くない、それ良くない、
アウトローすぎやと、半年かそ
こから終わったらもうええやと、
もうそこまで、いやでもそれでも困るんですよやっぱり、うん、今まで何年も貯めてきた膨大な資料とか使い回せるやついっぱいあるんで、うん、
いやそれは取っといた方が絶対いいよ、
バクチでいいと、面倒くさいと、
いや
ドロップボックスのやり方とかわからんからもう、
でもそれがもう面倒くささに負けた俺みたいになるから、
うん、でもインスタの時俺はもう腹かさばきますもん、諦めます、
いやいや
これは俺が悪かった、
本当にもうやっぱその資料とか絶対この時間はちゃんと、もうね、
そう
時間を金で買えへんよ、
もういいその時だからもう引退
します、いいの
引退しますもう一回かけないで、もうすいません、もう引退します、
あと全然関係ないけどその真野さん昨日も来てくれたの、
うん、あ、もう結構いいプライベートな感じ、
その秘密の画像の方を救い出せましたって持ってきてくれてんけど、結局
後日だ、
中見たらあんま入ってなかった
あれ
思ってたやつと
あれ
ちょっと全然救い出されなくて、
うんうん、
でその場でやってくれようとしたんやけど、うん、めっちゃ時間かかる感じやったから、うん、もう真野さんじゃもう一回持ち帰ります言
う
て、
うん、
持ち帰ろうとしてくれたんやけど、なぜかそこで俺真野さんにとある質問をしてしまったためにそこから真野さんのプライベートトークが始まってしまって、なんかもともと音楽やってたみたいな話、
あ、そういうことです
ちょっと俺が触れてしまったためにそこから、はいはいはい、あの2時間ぐらいレッドツェッペリンの良さについてずっと 語ってくれるみたいな。
好きになりました最終的に。
レッドツープにすげえなと思った。
好きになったとは言わない。
原稿を上げてもうボロボロの状態だからこれこの辺って風邪ひくなと思って。
玄関先での話ですか。
いや仕事を
あまあ中入ってから
最初このパソコン回収まあ道具回収してじゃあもう帰りますわって立って、うん、で俺も立ち話であそういえばみたいななんかの話で言ったらマロさんがちょっと熱入ってしまってそれ。YouTube の動画見せ始めてで、ああかっこいいですねみたいなとか、まあもうアルバム買ったことあったけどそんな聞き込んでないんですよみたいな言ったら、あそれはね、レッツツーフィー、僕はねで、そっから昔ギターやってたとか、いろいろ打ち込みで音楽作ってたみたいな話になって、うん、座られたの
これはない、座った
腰を落ち着けた話になったと思って、うん、でもそっからもう俺も座って、
まあもう聞いたんすね
あもうその時代腹すごい面白かったけど、
まあでもそんだけお世話になってるから知らないですよ。
マノさんいい人、
森さんでも10万でマノさんの心開いたってことですよね。
そういうことなん
だよ。いやマノさんは
ロどういうことでもええ
どういうことや。
そうか、聞いてましたよ。そろそろ
俺のマノさんと
マノさんのとこ好きすぎてね。
マノさん60超えてるけどね、なかなかお茶目な人な
の。まあそれぐらい大変やったし、マノさんはいい人でした、うん、いうことです。
マノさんよろしくと。
ごめんね、マノちょっと思いのほかちょっとマノさんに引っ張りすぎた。
頼もうかな。
いや、まあでもそうですね、まだ大丈夫やけど、だいぶ残り時間少
ない
。
早
速いきましょう。で、
質問だ。
これだけ、そうなんですよ。一応ですね、ツイッターで質問いただいてましてですね、
ゲストの千代さんに。
そう、千代さん、ちょっとお答えいただけますかね。
はいはい。
これはじゃあね、いつもメールをくれるぐるぐるさんがまたくれております。ありがとうございます。剣持ち、あ、剣持つ。剣持つ。
千代先生。いい加減にせえよぐらいのトーンが。
もうずっと言ってますからね、剣持ち、剣持
ち。千代ちゃんね、千代ちゃん、
そうですね。質問です。
何でもいいよ。
だんだんなな。なんか、師匠や弟子に当たる漫画家さんは誰か、そのエピソードなどを教えてください。
これでもちょろちょろ、情報小出しで出て
きました。小出しで出たけど、ちょっと、じゃあ、もう一回お願いできますか。ま
とめて。一番最初に入ったのは、酒井陽平先生。
はい。酒井陽平先生って、サンデーで。
サンデーで、闘遊記を書いてた。
そうですね。闘遊記、俺、うん、ちょうど、持ち込みするときに連載してました。
森さん、同世代ですかね。
どうなの、実際、あんま面
識
が多分なくて。
まあ、でも、実際そこにいたのは、3ヶ月ぐらい。
あ、結構短いですね。
で、はい、その次に田辺さん、田辺イエローさんのところに入って、結
界誌のね、
そこから
あこんな人ばっかりね、あごめん、
あこ、
こんな人ばっかり、う
ん、全員女性、
へ
みんなで身長を測ったら、うん、私が152で、田辺さんが154で、間に153になっちゃった
、うん、実際、家広いんやろな、
こじんまりした
ヘルプで160の女の子が来た時に、うん、高いわろみんながわー
なんのわーだそれ、どの感情が湧いた
すごいすごい
これ有利に反転しそうな。
そうですね、今ちょっとすごい頼りになる子来ちゃったみたいな感じです
ね。ちょっとキュンとする、
チキャン
と
するなんか
っていうエピソードがあった。
高いもんと
なるほどなるほど、
上の棚に物置けるようになった
。取ってくれるっていう。
それその後デビュー、
その後、うん、ちょっとずつヘルプ足しながら、ね、連載を、撮ろうねって言われたから、うんうん、アシスタント辞めたら2年かかったっていう。
あそう
でも俺もそんな感じでしたよ、
あじゃあその間別のバイトしたりとか、
別の
ヘルプで
入った、ヘルプだったり、うん、派遣で一時的になんか、うん、もうネジをただ立てるだけのバイトとか、
ネジを普通のあ
れネジを
立てる、
漫画以外のバイ
ト、ネジを立てる、
こうバラバラって
寝てるネジを立てる、
バラバラって広げられたネジを一個ずつ立てていく、
立ったやつどうなの、
立った
の流れてくる、
次の工程が聞いたら
立ったら流れてくる、
そうそうそう、で立てて変なやつないかなって全部
見て、検品も
そうそうそう、
ブラッカー見るだけ、
そうそうそう、立って
それを一日中やるっていう、
8時間や
る、うお
めっちゃしん
どい、俺はチューペット異常があったらボタンを押す日雇いやったことある
、チューペット、
チューペットがビニール袋にバラバラって入ったやつが、
はいはいはい、
ギャッと目の前に来て、うん、異常がなければ次また次のやつギャッて来て、
異常見つけるの難しい、
異常って何もないやろ、
穴開いて
るとかやっぱ漏れてるとか、ちなみに異常はゼロでした、ボタンはそのボタン押されることないまま
なかったずっと見てたよチューペット、
そう一日チューペット、
それほんまかな、
あったじゃん実は、
ね、見逃してるかもしれない、ね いやでも派遣は森さんやりましたもんね。
俺に振ったら俺振ったらもうあかんよ。
もう喋りすぎ。
でも他のヘルプの先生とかも気になる。
他のヘルプはクリスさんとか。
あ、クリス
さん。そうなんや。でもヘルプで言ったらいっぱいいろんなとこ行ってんかね。
うん、結構いろんなところに行かしてもらってるから。
じゃあ師匠筋に当たるのはそういう感じの人。
一番の自分の師匠は田辺さんなのじゃないかな。
そこが一番長かったんですよね。
そう。でまあ、あと結婚してるんですが、うん、旦那さんの田村光久が酒井さんのところで同じで、まあ、そこで、うん、アシスタント の集中線とか、うん、岩の描き方とか、うん、あれやこれは全部旦那に教えてもらった、
うん、そうなんや。田村さんの方が先輩で入ってたと、うん、
チーフみたいな感じ
だったの。年上でもう長いことやってて大体任されてるみたいな。
なるほど、
なるほど。そこで出会っちゃったん
で、そこで思いが芽生えたら、
うん、まあそこら辺ではないけど、何やったらうち勝つ負けるで考えてたし、
ああこいつには勝つライバルや。
お互いデビュー前やもんね。
で同時の雑誌に載って今日が旦那が6位うちが7位でうやっめっちゃ悔しい。
でも完全に意識してるから、そこからこう感情が転ぶっていうのはね、
無関心とは対極です
よね。あるよね。
これなんか今も夫婦で漫画描いてたらどっかにちょっとあるんじゃない、入り口がそんな感じだった。
ライバル心ね。
ライバル心、
純粋に関心として。
あでもね、
旦那に負けへんぞみたいな。
最初の方がすごくライバル心が強くて、
一緒になってから、
だんだん
結婚してから
初めてアシスタントに入った時は、
出会った時から、
まあ、もう全然ライバル心っていうか、うん、もう敵やと思ってたけど、うん、だんだんだんだん連載取ってこういろいろ作品を重ねていくうちに、この人すごいなと思うようになって、
すげえ尊敬してる。
あじゃあ今はもう全然ないんや。
ライバル心っていうか、なんかこの人のこのこういうところがすごいからこう作家としてやってるんやっていう気持ちがあって、私とはまた別っていう、
ああ比べるもんじゃないみたいな感じ
もね。でも結婚してたら心強いというかね。
確かに武器がしかも違うし、
言ったら味方でもあるし、
うん、そうやね。
全門と肛門守るみたいな関係になってくるもんね。
最終的に背中を預けて、
そうそう。なので
さすがに結婚した旦那を失敗せへんかなとは思わへんよ。
そのなんかプロセス聞くとすごい、あれ何やろ、
残り時間10
分です。ちょうど
カラオケの方、
カラオケの方も残り時間10分ですね。いや何か理想的なプロセスを経て結婚に至った感じがしますね。なんか少女漫画みたい、最初ライバルから始まり、
ああ
そう、
あんたなんて大嫌いみたいな、
リスペクトを経て
お前ね、ラブに至る。あれって要はじゃあもう関心がめっちゃあるってことなんやね。
そうか、
うん、第1話であの時点でもう興味
ある、嫌ってる時点で意識してる
ん
や
もん。
なるほど。
何の話
やっ
け。あれ質問って全部こなしたの。
どこで仕事して
たか。じゃあ、とりあえずアシスタントに入ってデビューした人って今までいます。
あ
うちの弟
子筋ね、
結構おるんちゃん、
まあ、うんうん、そのあ本名とペンネーム
そうな、それもじゃあやめと
本名とペンネームが、
ペンネームの方言うべきっしょ、
うんうね、ペンネームの方が基礎西でやってる、
うん、
クロノ
モノクロームの磯西先生ですね。
磯西仁やったっけ、やったっけ。
そう、連載途中、連載週刊連載の時にちょっと変えた。
ちょっと変える。
ちょっと変えた。
連載中に変えたんです
か。連載を始まる時にちょっと変えて。うん。
でいつも本名で呼んでるし。
そうそうそうそう。
俺もいつもはその人違う名前で呼んでるからすごく言いにくい。
そうそうそうそう。
そうですね、サンデーでクロノモノクロームっていうチェスト漫画描いた人ですね。
そうそうそう。で、あと熊野又鍵治っていうのが、サンデースーパーでぬいぐるみクラッシュっていうのを描いて、で、あと他市の方でデビューした子とかいるんだけど、おお
電話まで来んの？
出ますか？話しかけてくれるよ。
はい、
なるほど。
はい、
何の話でした
っけ。カラオケがもう終わりや。
まあでも私でデビューした人も結構いるよね。
いる、
うん、いうことで、いやでもこれぐらいの
めっちゃ圧かけてくるね。
そうですね、
まさか2分後にまたなると思
わ。すごいカウントダウンしてくれますね。
次、
うん、 ということで、でももう時間なんで、ちょっと一旦ここで
持ち越しましょうか。
持ち越しましょう。この後ちょっと歌詞を移して、もしかしたら取るかもしれないし、うん、使えない可能性も。
使おうよ、ちゃんと。
そうやね。使いやつ取りたいね。
使いやつ取ろうよ。
OK です。ということで、じゃあ、こんな感じですね。
技術の話全然できんかったね。ほんまこのテープレコーダーが回ってない時にさ、ちゅうちゃんのデジタルの
そうデジタル講座を俺たちはね、受けてたんですけど、
絶対金取れるんちゃうかっていうぐらい。
まあ確かにラジオや難しい、
難しいね。
絵がないと。
そうですね。それもでもまあ次もしできたらかな、うん、じゃあしてもらおうということで、う
ん、じゃあなんか
じゃあ、うん、締めますよ、はい、今日これで、
はい、
じゃあまずとりあえずケンモチまた
また言うと
ケンモチ千代先生ありがとうございました。4週間、
はい、
ありがとうございました。
また来週です。また来週。
また来週。